藤沢歴史探訪のコーナー、今月は郷土歴史家の新井さんにご協力をいただきまして、歴史の話いろいろと伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
市して重要文化財になったものがあるということで、こちらについてご紹介をしていただきたいんですけれども、早速なんですけれども、今回新たに指定されたもの、どういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、藤沢市教育委員会は2月1日付で、史跡の大場の船地蔵伝承地と美術工芸品、これ絵画になるんですけれども、江ノ島縁起絵巻の2件を藤沢市指定重要文化財に指定しました。
はい、もうつい最近の本当に出来事になりますけれども、皆さんにとってはもっともっと知っていただきたい内容となります。まずそれぞれのですね、概要について教えていただけますか。
はい、大場の船地蔵伝承地というのは、市内大場の船地蔵公園のそばにあります、船地蔵という石造物を中心とした地元の町内会の保有地があるんですが、そこの保有地を船地蔵伝承に関わるものとして史跡として指定したものです。船地蔵伝承というのは、戦国時代の大場城の落城に伴う悲しい言い伝えでして、敵方であった北条軍に情報を提供して、かえって口塞ぎとしてですね、殺されてしまった地元の老婆を供養して船地蔵を建てたという伝承なんですね。
私たちにとってこの船地蔵って結構こう身近にあったり、目にして目印にもなっているんですけれども、実はそう悲しい物語があったということで、これもぜひ皆さんにね、知っていただいて、やっぱこれも伝えていっていただきたいなという内容になりますね。さあ、もう一つご紹介いただけますか。
は
い、
もう一つはですね、江ノ島縁起絵巻といいまして、江ノ島神社に伝わってものなんですけれども、江ノ島の弁財天信仰や江ノ島神社の由来を絵とその説明文によって示した絵巻物で、江戸時代初期に作られたものなんですね。
これもやっぱり歴史があるものですけれども、今回この2つが市して重要文化財に指定されたということで、今月はたっぷりそのお話にももちろんなんですけれども、内容についてもね、皆さん知っていただきたいということで、今月新井さんに登場していただいています。今ご紹介していただいたこの2つ、市して重要文化財になりましたけれども、新井さん、そもそもこの指定重要文化財ってどういったものなのか教えていただけますでしょうか。はい、
もちろんその文化財の中で貴重なもの、そのものをですね、指定して後世に保存していこうと、伝えていこうという性格のものなんですね。で、これにはですね、国の重要文化財、県の重要文化財、神奈川県の重要文化財ですね、それから各市町村の重要文化財があるわけです。国、県、市のランクがあるわけですね。で、これはその価値やですね、希少性、珍しさによって分けられているわけですけれども、よく皆さん国宝って聞かれると思うんですけど、国の重要文化財の中で特に重要なものが国宝と呼ばれているわけなんですね。で、国宝は例えばどういうものが市内であるかというとですね、市内では遊行寺の正式名称は、遊行寺さんは正常工事というのですが、その遊行寺が所蔵している一辺聖絵、これなどは国宝なんですね。
そういったものが藤沢市にあるということも、ね、とても貴重ですし嬉しい話で、はい、また遊行寺というと本当私たちにとっては身近なものになりますしね。
はい、皆さん遊行寺といえば正常工事というとなかなか聞き慣れないかと思うんですが、遊行寺といえば分かっていただけるのかなと思います。そちらのですね、宝物館がございまして、そこにいろいろですね、貴重なものが保存されているんですね。
改めてこうやって新井さんからもご紹介があると、やっぱりそういったものって貴重であり、やっぱり、ね、私たちもやっぱり大切にしていきたいなというものになりますけれども、で、今回はその市指定重要文化財についてご紹介していただきますが、藤沢市にはその指定重要文化財って新井さん他にも
たくさんあります。
はい。たくさんありますか。はい。大体どれぐらいあるんですか。
今回の指定の結果なんですけれども、藤沢市の所在するですね、指定文化財は、藤沢市の指定が79件。神奈川県の指定が14件、国の指定が8件の合計101件となります。ただあれなんですね、他のところの博物館に保管されているものもありますので、そのすべてが藤沢市域にあるというわけではないんですが、藤沢市の中で登録されているのは合計101件目と形ですね、今回で。
そうなんですか。はい、もう100を超えているということで、結構多くありますね。
そうですね。ちょうど今回の2件が100、101と、切りが良かったんですけどね。はい。
そうですね。今お話しあったように、藤沢市内にないものもあるということだったんですけれども、でもこれだけの数があって、国指定のものも結構 あるということもちょっと嬉しく感じるところですね。
そうですね。何と言ってもやっぱりそれだけ藤沢市に限らず全国的に見ても貴重なものということですから、国して県して市してそれぞれランクはあるんですけども、まあどれも大事なものだということは間違いないです。
そうですね、はい、で今ご紹介していただいたこの数にもちょっと驚いたんですが、はい、その中で例えばその藤沢市の市指定重要文化財の中で市民の皆さんが見られるものとか公開されているものってあれさありますか？
はい、まあ、一番有名なのかもしれませんけど、はい、国指定の重要文化財の中ではですね、よく教科書にも出てくるんですけれども、はい、絵画の後醍醐天皇の像というのがですね、遊行寺の宝物館で公開されることがあります。これは年中公開しているとどうしても傷んでしまいますので、普段公開されてなくて時期を限って年に何回かとかそういう形で公開されることが多いんですけれども、それは後醍醐天皇像というのは社会科の教科書載ってますので、ご覧になったこともいらっしゃるのかなと思います。県や市指定のものもですね、その遊行寺の宝物館には多くありますが、今年はですね、特にですね、今年の秋なんですけれども、先ほどお話ししました国宝の一辺肘霊が特別展示される予定になっておりますので、それちょっと楽しみにしていただければと思います。
ああ、それはちょっと重要ですね。
はい。秋なんですね。はい。その他ですね、市内の城南にあります陽明寺の国指定重要文化財の薬師如来像と市指定文化財の日光月光の菩薩像が鎌倉市の国宝館で4月下旬から公開されます。これはですね、ここ数年かけて修復していたんですね。ちょっと痛みが激しかったものですから、その修復が終わったものですから、完成記念の公開になるんですね。その他、お寺や神社にも指定文化財の中には多々あるんですけれども、保存のため、あるいはですね、秘仏といって何年に一回しか公開しないとか、そういうものもありますが、普段公開していないものもあります。普段見ることができるものとしてはですね、市の指定文化財としては、江ノ島道に残る道標、これ道しるべですね。江ノ島までどうやって行くんだっていう道しるべなんですが、それが建てられています。あるいは各地域にあります石造物、庚申供養塔などの石造物は普通に路傍にありますから、普段歩きながらでもご覧になっていただくことができると思うんですね。また、江ノ島の参道の入り口に大きな聖堂の鳥居があります。あれも市の指定文化財ですし、あと市の新橋公園内には古民家だったり長屋門だったりそうしたものをですね、移築してるんですが、あれも市の指定文化財なんですね。まだまだいろいろ種類がありまして、江ノ島のサムエル・コッキング園という植物園があるんですけど、そこにもクックアローカリアと、ちょっと変わった名前なんですけどね、そうした珍しい植物が4種類、市の指定となっていますので、見学することができます。それからですね、市内の各地に行われている民族芸能、お祭りの際の芸能ですね、そうしたものにも市の指定文化財がありますし、くげ沼や土堂のお祭りで出てきますね、人形出し。あれも市の指定文化財なんですね。
もう次々と出てきますけれども、私たち結構行ってる場所だったり、これ気軽に見れるのが実はこの市指定だったり、結構こうやって道に行けば、街に出れば見れるものっていっぱいありますね。
そうですね。普段ご覧になっているものの 中にもですね、実は市の指定文化財だってことあると思いますので、ちょっと注意して見ていただくといいのかなと思うんですね。はい。市の指定文化財にいろんな種類がありましてですね、そのどういうものがあるかというのは、藤沢市のホームページに載せてありますので、それをご覧になって確認してみていただくといいのかと思います。
ですね。はい、もう一週目にして新井さんの話を聞いてると、ちょっとその重要なもの、私たちがやっぱり大切にしていきたいもの、で実はこれが、市指定重要文化財だったんだよっていうものがですね、もう次から次へと出てきて、ああ、なんか藤沢市ってそういった面でも恵まれているなぁなんてね、気持ちにとってもなりましたし、ホームページにも掲載されているということで、ぜひね、チェックしていただきたいと思います。さあ、今月はですね、最近2つのものが藤沢市指定重要文化財になったという話題を、新井さんにお話を伺っていきます。今月なんかいろんな発見も見られそうなお話が聞けそうなので、皆さんぜひ来週もお楽しみいただきたいと思います。郷土歴史家の新井さんに登場していただきました。今月新井さん、たっぷりとお話を伺っていきます。今日は本当にありがとうございました。
はい、また次回もよろしくお願いします。